こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生、こんにちは。
こんにちは。
2020年1回目の放送なんですけれども、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、年頭はですね、田名先生がお話をしたという、地域向けの医療講演会なんですが、睡眠と生活習慣病というのがテーマでした。先生、睡眠と生活習慣ってなんかそれぞれ違うお話のように感じるんですけれども、関係している？
はい、昔からですね、実は健康を維持するために大切な7つの習慣というのを唱えたブレスローさんという方がいるんですけど、はい、その方の中にもタバコを吸わない、運動をする、適量の飲酒と並んで大事なこととして、1日 7,8 時間の睡眠というのはやはり大事だというふうにおっしゃっています。で、今回お話ししたのは、その睡眠が足りなくなるとやっぱり血圧を上げやすくなったり、意外と血糖値にまでつながっているという、やっぱり多くのこれまでの研究結果とか報告されていまして、はい、今回まずそれを紹介しながら、まず睡眠をとることの大切さ、そしてじゃあそれはどんな仕組みでそうなっているかということについて話していきました。
睡眠が不足だと血圧や血糖にも影響がある、これはちょっと聞き逃せないぞっていう感じなんですけれども、先生、詳しく教えてください。
はい、人間の体っていうのは、実はこう日の出と日の入り、そういう太陽の周期とやっぱり関係していまして、朝方にかけていわゆる人間の体がスイッチが入っていくために、交感神経が活性化したり、副腎皮質ホルモンというのがこう出てきたり、いろんな意味でこうこれから活動するっていう形でホルモンのサイクルがあるわけですね。で、逆に今度寝るときには睡眠を取りやすくするように、メラトニンという物質が反対に夜中はしっかり出てきたりして、それでこう人間の体は活動期と睡眠期をこう分けて対応しているっていうのが、皆さんのさりげないこう体の中での反応なんですね。ところがこれが例えば睡眠不足になったり、シフトワーカーといって夜勤をする方々とかになりますと、なかなか良好な睡眠を取れなくなると、脳の温度も下がりにくくなったりすると、交感神経がやっぱり緊張して、その分血圧が上がってしまう。で、その朝方の高血圧というのはやっぱり脳卒中につながったりしますので、やはりこう人間の体っていうのは、実は睡眠をとることによって非常に生活の中でバランスをとっているというのが、こういった血圧にも関係しているという理由になってくるかと思います。
全然別の話かと思いましたけれども、全てつながってるんですね。
そうですね。で、今回私も調べて驚いたんですけど、血糖値のことですとか、その血圧以外にも、やはりそういった、はい、ホルモンの関係だと思うんですけど、いろいろ睡眠不足っていうのは影響することが分かっているようですので、やはり良好な睡眠、またシフトワーク、夜勤があるような方々はやっぱりその人の生活に合わせた生活の睡眠の取り方っていうのは重要になってくるんだなと思います。
そうですか。体のリズムっていうのがちゃんとやっぱりあって、元気に活動できるように体が準備をして、
そうですね、
ゆっくり休めるようにまた準備をするわけですね。
そうですね。なんか先ほどのグレリンの分泌とともに脳の温度がだんだん下がるらしいんですね。
はい、
でその脳の温度が下がることが良好な睡眠につながるみたいで、よく子供が寝る前にこう頭や手足から熱を放散する現象がありますけど、あれもやっぱりこういったホルモンが関係してて、それで脳の温度を冷やすようになっているようです。
いや、でも先生、よくね、寝る前にお風呂に入って温まって寝ましょうとかってあったりするじゃないですか。
で、私も今回調べてみて分かったんですけど、はい、直前に入るとやっぱり体が体温が上がるということは脳内温度も上がりますので、適切な入浴時間は寝る前2時間前だそうです。
直前じゃないんですね。
はい、2時間前に入ってちょうど2時間経つ頃に体が冷えてくる頃が一番良好な睡眠が取りやすいタイミングだそうです。
何事にもタイミングがあって、
そうですね、
準備が必要ってことですね。
そうですね、まあ、そういうあの脳の温度を冷やすためにどうしたらいいかって考えると、皆さんも良好な睡眠につながるかもしれません。
すごい、あの頭寒足熱っていうふうに言いますけれど、頭は冷やして足は温めてっていう、本当なんですね。
本当ですね。ですからやはり暖房器具とかもできれば、あの寝入り花とかはつけてていいと思うんですけど、ずっと朝までつけちゃうと脳内温度が下がりにくくなるかもしれないので、やっぱり暖房器具の使い方にも参考になるかなと思います。ま
あ、そういうお話を伺うと、確かにその血圧とかっていうのは影響を受けるだろうなっていうのが納得できますね。
そうですね、まあ、全く別のことではなくて実は関係しているっていうのがお分かりいただけるかと思います。
でも先生、あの城下町クリニックで75歳以上の方にあのお話を伺ったデータもあるっていうふうに伺ったんですが。
そうですね、100名余りの方で長生きして元気に通院している方にアンケート調査したことがあるんですが、皆さんの平均睡眠時間 7.5 時間も寝てらっしゃいました。私も最初びっくりしたんですけど、まあ、これをなんかあの今回の調べた時にいろいろあの理由があるようで、3時間人間っていうのは最低限眠れると深睡眠っていうか深い睡眠で疲れ取れるみたいなんですけど、以降はあとプラス90分ルールがあるみたいで、次は4時間半、6時間、その次が7時間半なんですね。この周期だとちょうど深い睡眠があって、浅い睡眠でちょうど寝起きで気持ちがいいタイミング、
起こされて不機嫌にならないリズムですね。
とってもちょうどいいリズムらしいんです。だから高齢者の方々はそれをさりげなくやってるんだなと。7時間から8時間っていうのはあの非常に適切な睡眠時間の周期なんだなと思いました。
もう先生があの一人一人また適切な睡眠時間があるので、あまりその7時間寝なきゃとか8時間寝なきゃって思わなくてもいいよっていうお話もありましたね。
そうですね、実際私も6時間ぐらい、5時間から6時間が私の適切な睡眠と思ってるので、これはもう本当個人差があると思います。ただ、さっきの周期を意識したら、あ、自分はじゃあ6時間半なのか7時間半 なのかとか分かるかと思います。
じゃあこれはちょっとこれから注意してすっきり起きられる時間っていうのを見つけていくってことですね。
そうですね、
はい、参考になりますね。しかし先生、私はあの今年はですね、目標の一つとして朝方の生活に切り替えるっていうのが大きな目標なんですけれども、早寝早起きっていうのがちょっとなかなか難しくって、まだできてないんですね。
そうですね、早寝早起きってよくなんか皆さん言うから、寝ることから最初入りますけど、早起きから入るといいみたいです。
早起きから入る、
早起きから先に入るともうどうしても夜眠くなりますよね。そうすると自然に眠れる。ですからまず生活習慣を変えようと思ったら最初厳しいかもしれませんけども、5時半なり6時なりもう目覚ましにセットした時間に無理でも起きて何かすると、はい、そしたらだんだん今度は体が そっちの方に向いていくので、でそれでまあ夜はもう嫌顔でも眠くなってしまうみたいな、はい、そうすると自然にそれはまあ早寝につながるかもしれないと。ですから順番を早く起きる方から始めるといいのではないかなと思います。
確かに寝ないとと思うと余計眠れなくなったりってありますもんね。
そうですね、ですから、まあ、あのよく睡眠薬を欲しがる方には自然に眠くなるまで待った方がいいですよって、よく僕なんかもアドバイスしてきたのは、やっぱりあのそういうふうに考えると自然な話で、まあ、あの早く起きることに意識をした方がなんかいいことにつながりそうです。
そうですね、じゃあ朝一で何かやるっていう自分のルールを決めて、
そうですね、
そうすると何か変わるかもしれないですね。
そうですね、私も犬の散歩が それで5時半起きが苦にならなくなりました。
そうですか、ちょっと先生のアドバイスを受けて今年頑張ってみようと思いますということで、1月の地域向け医療講演会は田名先生が睡眠と生活習慣病というお話でございました。さあ2月はですね、12日水曜日午後7時から那覇市立病院泌尿器科の大城拓磨先生が加齢と排尿障害アンチエイジングを考えると題してお話ししてくださいます。先生、まあ年を重ねるとそのおしっこをしたりっていうのが難しくなってきたりするんですか？
ですね、まあ難しくなることもあるんですけど、例えば男性の場合だと前立腺肥大からあの尿が出にくくなったりしますが、 一番の問題は尿の回数が多くなることで、これはもう男性女性共通してもう70歳以上の方々の本当に非常に悩みの種になる、なりやすいことで、もう外来ではしばしばこのことについて相談を受けます。
うちの両親にも熱中症が怖いのでちゃんと水分取ろうっていう話をすると、ヒッチートイレ1ってトイレばっかり行くから、うん、もうちょっとみたいなこと言われるんですけど、そういうことですね。
そういうことなので、まあ睡眠直前にたくさんの水を飲むのは確かに夜間の尿の回数につながる可能性がありますし、よく起きてまた水を飲んでしまう方もいらっしゃるんですけど、そうするとまたトイレに明け方まで行きたくなる可能性もあるんで、まあ寝る前に一度トイレに行った後眠るぐらいの感覚で行くと、まあ水分の取りすぎと尿の回数っていうのの関係は抑えられると思うんですが、なんか高齢になってくるとどうしても膀胱が尿を溜める機能自体がどうしても弱くなるみたいで、しかも大体の方も夜中年齢とともに、1回以上、なんか定義は確か夜中に1回以上もトイレに行く方は夜間頻尿という定義があるみたいなんですけど、ですからやっぱりそういう方は非常に多いので、
はい、
今回のテーマも多分たくさんの方々が関心を持ってきて いらっしゃるんじゃないかなと思っています。
さあ、まあどんなお話になるのか、皆さんね、ちょっと困ったなとか悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、参考になると思いますので、どうぞ足をお運びください。2月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に申し込みなど必要ございません。入場無料でどなたでも受講することができます。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000885-5000となっています。ホームページにも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで、首里城下町クリニックの田名武新長でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。